こんにちは。アクシス代表、ただ翼です。どの戦場、戦う場所の戦場で勝負するのか、どう始めるのか、何を自分でやり、何を他人に任せるのか。これらはビジネスでの成功を切り開く大事な要素だと思うんです。今回はユニークな人気寿司店の事例から、自らの強みを生かし、リスクを抑えながらスモールスタートを切る方法について紐解いていければと思います。よかったら最後までぜひお願いします。はい、今回はお寿司のお店の話なんですが、寿司職人の世界では飯炊き3年、握り8年と言われ、10年以上の修行が必要とされてきました。一方の今回取り上げる有楽町柿田の柿田社長は、本職で転職会社の社長をやりつつ、下積み修行をせずにいきなりお店の大将から寿司店を始めて、今や140店の繁盛店を経営しているんです。有楽町柿田は2022年7月に東京有楽町の8席のお店からスタートし、翌年の2023年9月に新宿の小田急ホテルサザンタワー19階に増床移転しました。カウンターで職人がお寿司を握るスタイルで、お店は高級店のような落ち着いた雰囲気です。で、看板メニューは最強おまかせコースなんですね。このコースではおつまみ5種類と天ぷら3種、寿司20種類で、お寿司とかデザートはおかわり自由です。さらにソフトドリンク飲み放題までつくんですね。これで1万4000円以下というお値段です。はい。有楽町柿田の大将の柿田さんは、飲食業界の経験がなかったのに、お寿司の握り方であったりネタの魚の仕入れはどうやってやっているのでしょうか。で、その秘密は彼の鋭い観察眼とコツコツと地道に続ける継続力、あと仕入れ先との信頼関係の構築力にあったんです。で、この話については日経新聞の記事でもこのように書かれていたので、記事から該当箇所、柿田さんのコメントですね、抜粋して読みます。握りは YouTube にいくらでも動画があって、それを見て覚えました。実際に旅に行く店でも握り方をじっと観察して分析していました。シャリ玉、うちだと1つ 13g なんですけれども、はじめはそれを一発で取る練習から、一日中同じことをやっていれば手が感覚を覚えますよね。シャリのレシピは検索で探して、食べてきた寿司の味を思い出しながら試行錯誤しました。はい、以上が日経の2024年1月8日の記事からの引用です。魚の仕入れについては一番こだわっているとのことなんですが、先ほどの記事、別の箇所、該当箇所があるので読みますね。朝は7時には豊洲市場へ行って魚の仕入れ。昼間は本業の会社の仕事をこなして、夜に店に出て握って、という生活サイクルを始めました。休みなんてないですね。店舗移転に伴って職人歴30年のベテランさんと、元リクルートの営業で素人同然の人を新たに雇いました。やっぱり営業スキルが高い子はお客さんを楽しませることができるんですよね。自分は人材会社の社長もやっていて、言語化が得意だから素人にも教育ができるのが強み。昔ながらの職人の世界だと、見て覚えろですから、修行の時間も当然かかりますよね。その時間をうちでは短縮できます。フレンチのように火加減の調整などはいらないため、ネタとシャリの美味しさが全てだと言い切る。だから一番こだわるのは仕入れ。2023年11月末に記者も同行した。ネタの目利きは完全に仲卸さんにお任せ。寿司屋を始めて1年5ヶ月の自分より、はるかに知識も経験も上回っているんだから、全幅の信頼を置いています。マグロは今月でもう6本目。マグロは常に1本買い。普通は余らせるのが怖いから、1本買いなんてしないですよ。価格はだいたい軽トラック1台分かな。大きなマグロを丸ごと買う姿はインパクトがある。柿田さんは開店当初から SNS を集客しており、映える写真は大事な商売道具の一つだ。通い詰めるのは豊洲市場で一番大きな仲卸、山春。代表の山崎さんは、今は LINE で注文を受けていますから、柿田さんのように毎日のようにやってくれる人はそうはいない。知識を吸収することに貪欲で、いいネタは取ってあげようという気になりますよ、と評価する。はい、以上が日経の記事です。それではここまで見てきた有楽町柿田のこの話から学べること、後半のパートに入って掘り下げていきましょう。 いくつか学びのポイントがあると思ったので、順番に見ていきましょう。まず一つ目なんですが、この事例から学べる最初のポイントは、戦場の捉え方、戦う場所ですね。戦場の捉え方なんです。有楽町かぎらは5万円以上の、町がつくほどの高級寿司店と、あと、コスパのいい回転寿司の間にあるような隙間市場をついていると見ました。お寿司が好きなお寿司ヘビーユーザーにとっては、何かこう第三の選択肢となるような選択の候補に乗せてもらえる絶妙なポジションだと見たんですね。ビジネスではまだ競争が少ない隙間市場を見つけて、そこに自社の強みを生かすことがうまく戦場を捉える方法の一つです。はい。で、次に注目したいのがスモールスタートの重要性です。有楽町かきらの社長でもあり、大将も務めるかきらさんは、開業当初から大きなリスクを背負うことなく、小規模な店舗から事業を始めているんですね。もし、仮にうまくいかなかったとしても、大きな損失にはならない範囲でのスモールスタートが、新しいチャレンジの試みでの不確実性、すなわちリスクを軽減するんです。まずはともあれやってみるというこのアプローチは、リソースが限られているスタートアップとかベンチャー企業、中小企業、あるいは個人でビジネスを展開する場合にも有効です。はい。で、有楽町かきだの成功の鍵は、勝ち筋の明確化にあったんです。かきださんは、ネタと処理の美味しさが全てと言っていて、品質に徹底的にこだわりを見せているんですね。どんなビジネスにおいても、自分たちの勝ち筋ですよね。勝ちパターンを作って、勝ち筋を明確にし、その勝ち筋に注力することが成功への道を開くでしょう。はい。で、もう少しまだ学べるポイントを続けるんですが、次がですね、自分でやることと他人に任せることの線引き。ここも学びになるのかなと。で、このバランス、すなわち自分でやることと他人に任せることのバランスというのは、ビジネス運営の要にもなるのかなと思います。今回の例で言うと、かけださんはシャリの握りを YouTube の動画で学んで、他店での自分の観察を通して、寿司職人としてのスキルを独学で磨きました。その一方で、ネタの目利きというのは、仲卸業者の人に全面的に任せて、強い信頼関係を築いています。自分の得意分野を伸ばし、専門外のこと、やらないと決めたことは、信頼できるパートナーに委ねることによって、やることとやらないことの線引きを明確にしました。それが効率と、同時に品質の両立を実現しているんです。はい。で、自分の原体験に基づいた価格設定と体験価値、飲食店での体験価値の提供も学べるポイントです。一般的にカウンターの高級寿司店のようなところは、メニューであったり、その料金体系が不明瞭で、どのように注文したらいいのかと悩む人も多いと、このように感じた柿田さん自身のご経験が、有楽町柿田でのお任せコースにつながった。これ、原体験なんです。お客さんが追加での注文を気兼ねなく楽しめるように、お寿司やデザートのおかわり自由という看板メニュー、最強お任せコースというのは、お客さんの満足度を高めていることでしょう。ご自身の経験を生かして、お客さんが感じる既存のことへの負ですね。不満とか、半ばこう諦めていること、これらを解消することによって、独自の提供価値につながります。はい。最後のポイントですが、SNS での集客ですね。SNS を活用した集客方法も見逃せません。有楽町かきだでは、インパクトのあるお寿司の写真であったり、お店の情報を SNS に積極的に投稿し、効果的にお客さんを引きつけます。SNS をうまく使えば、コストがかかりすぎることなく、見込みのお客さんであったり、既存客へのリーチが可能になるんです。飲食ビジネスでの料理とか、あと店内の雰囲気、人の魅力が直接的な顧客誘致になるので、SNS の効果的な活用というのは有効でしょう。はい、そろそろクロージングです。今回はお寿司のお店ですね、有楽町かきだを取り上げて学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。自分たちの勝ち筋を見出すために、どこで戦うかの戦場がまず大事です。競争が少ない分野で自社の強みを発揮できる領域を見つけられれば、そこではアドバンテージが得られます。また、できる範囲で、まずはやってみるというスモールスタート。スモールスタートによって、リスクを最小限に抑えつつ、新しいビジネスチャンスを試みることには、特にリソースが限られた環境において有効です。リソースを多く持たない状況では、自分のやることを明確にし、それ以外のことは他人に任せるという、やることとやらないこと、この2つの線引きが重要です。それによって、戦略的にリソースを配分できます。はい。 今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。